ハレルヤ、感謝します。本当にこうして共にお顔を見ながら礼拝できることを感謝したいと思います。また同時に私自身の思いですけども、このカメラを真正面に置いているのも、このオンラインで礼拝されておられる皆さんもここに一緒におられる、そのつもりで、メッセージを引き続き語らせていただきたいと思います。さまざまな事情のある方々が確かにおられます。グループホームに入ってらっしゃる方々は本当に面会も難しいという状況もあったり、またこのコロナ禍の中で体調を崩してらっしゃる方々、弱ってらっしゃる方々もおられますので、本当にこのオンライン CD を通しての礼拝が捧げることができることも本当に感謝して、この対面と両方本当に祝福されて共に進んでいきたい、そのように思います。今日メッセージの御言葉はイザヤ書の37章の30節から32節。イザヤ書37章の30節から32節です。イザヤ書の37章の30節から32節。旧約聖書イザヤ書の37章の30節から32節、そこをまず初めに読まさせていただきます。30節からまずお読みします。あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れの者、残されたものは下に根を張り上に実を結ぶ。エルサレムから残りの者が、シオンの山から逃れの者が出てくるからである。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。今日のメッセージ、主法よりちょこっとだけタイトルを変えてですね、どん底から実を結ぶまでのプロセスという名前にさせていただきます。どん底から、主法には荒廃って書いたんですけど、ちょっと、荒廃という漢字が思いつきにくいかもしれませんので、どん底から実を結ぶまでのプロセスというタイトルでメッセージを今日語らさせていただきたいと思います。どん底から実を結ぶまでのプロセス、今本当に私たちにとって、もしかしたらどん底の状況のお一人お一人であったり、また本当にこの、コロナ禍の中での状況というのがあるかなと思いますが、しかし御言葉が私たちに実を結ぶことができるんだと教えてくれています。このイザヤ書37章の30節から32節のですね、御言葉、実は覚えてらっしゃる方々多いと思いますけども、去年のテーマ聖句なんですね。下に根を張り上に実を結ぶ、去年の、ここに貼ってあった御言葉だったの覚えてらっしゃるでしょうか。2020年、テーマ聖句でした。下に根を張り上に実を結ぶというの御言葉を、2019年の年末ぐらいまでにかけてこう決めていったときにですね、私は下に根を張りつつ上に実を結んでいく両方大事ですよということを強調していこうと、思って、タイトルを祈って与えられました。御言葉を読んでいきましょう。またさまざまなミニストリーを通して、根を下に張らないと良い実を結べなませんよ、そのようなことをシリーズでお話もしていきました。その中でですね、この下に根を張り上に実を結ぶだけばかり強調というかですね、私も目が止まりがちで最初はいたわけです。しかし実際2020年、去年をですね、徐々に徐々に進むにつれて、この御言葉を開くたびにですね、この30節のあたりが目に止まるようになってくるんですね。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、なんかえらい長丁場の話だなと 最初ここ2020年の元旦礼拝でメッセージした時は、そこまで触れずにですね、実を結ぶには年がかかるものですみたいなぐらいを私も言っていたと思います。しかしどうでしょう、このコロナ禍が進んできて、1年半ぐらいが経って、リアルにこの30節の御言葉ですね、ああまさに今こんな感じだなっていうふうに、私自身思います。何度も感染の波が打ち寄せてきて、何度も私たち自身が祈って決めたはずの計画が変えられていく、キャンセルしていく、教会としてもゲストを呼びしてたのが1年延期し、2年延期しとなったりしますし、さまざまな催しもキャンセルしたり、いろんな形で行いました。お一人お一人の人生もそうだと思います。いや、学校に喜んで入学したけれども、最初からオンラインで、じゃない、オンライン授業だったとかですね。そして、どうでしょう、他、様々なことが、 難しいですね。部活動をすごく頑張るつもりだとか、部活動ができない、そのような状況もあります、家族、またお仕事とかでもそうですね、予定してたこととだいぶ変わってしまったということが多いと思います。ちょうど昨日学生年度の KGK の、 私が昔こうメッセージを数年前に行った時に参加してた子たちが何人か近況報告にやってきてくれたんですね。みんな元気にしてるって言ったら、何々君は大手の旅行代理店に就職したんだけど、今なんか出向になってしまったみたいとかですね、何々さんも旅行代理店に入社したんだけども、もう今転勤したみたいとかですね、で私たちも今転職活動中ですとかですね、もう卒業して 2,3 年の子たちですよ、ほとんどみんなこうそういう状態の中でいるってことをお聞きしました。もういい大学を出たり、また本当にいい就職が当時できたと思っていたのが、本当に崩れていく、そのようなことがあるなと思います。少しこう運転とかしていてもですね、できたなと思った、できたばかりの飲食店が本当になくなっていたり変わってしまったり、そのようなことも、あります。本当にこのコロナ禍の影響は非常に大きかった、そのように思います。最初私もコロナが来た時に皆さんにも、数ヶ月1年ぐらいは影響があるかもしれませんということをお伝えしていました。でもですね、私の友人 の静岡の神戸照明先生というユースキャンプの時とかですね、分科会でメッセージもしてくれる先生なんですけども、彼は東京大学の生物学部出身ですけれども、彼に神戸先生、コロナのどれぐらい影響ありますかね、コロナの最初の頃ですよ、行った時に数ヶ月か1年ぐらいやっぱりこうキャンプとか対面で無理ですよねって言ったら、この感染症のパンデミックは 2,3 年はかかると思いますって最初から言ってたんですね。さすが東京大学賢いなってね、思うわけですけども、 2,3 年はさすがにどうだろうって、ちょこっと残るのを含めてそれぐらいかなと思ったんですけど、いや、その見立ては確かに正しいなっていうふうにも今本当に思います。どこかでこう認めたくない気持ちありますね。もうできればコロナもう今日で終わってほしいって特効薬ができました、明日からマスクなしでも大丈夫ですとかね、いや、もしかしたらなんかいろいろ陰謀論だとか、あとはコロナはただの風邪ですとかってね、言う方々もあったりします。でもとてもマスクをして消毒もしているのに感染をしていく人たちがあるわけですから、そして本当に重病化する人たちもおられるわけですから、やっぱりコロナは普通の風邪ではないわけですよね。どこかで私たちこう諦めたい気持ち、認めたくない気持ち、この問題と向かい合いたくない気持ち、そのようなものが起こってきやすい、そういうかなというふうにも思います。実はこのイザヤ書の37章の30節から32節の背景も、イスラエルの人たちにとっては、このエルサレムにいた人たちにとっては、本当にどん底の状況で、目の前の問題をできれば見たくない、早く過ぎ去ってくれるならそうしてほしい、そのような状況でした。どういう状況かというとですね、少し前を開いていただいて、36章のですね、同じイザヤ書の36章の1節から2節のところをお読みしたいと思います。イザヤ書36章の1節から2節。ヒゼキヤ王の第14年のことであった、アッシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のある町々に攻め上り、これを取った。アッシリアの王はラブシャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。ラブシャケは布さらしの野への王子にある神の池の水道のそばに立った。アッシリアという当時ある意味世界最強の帝国がですね、あちこちの国を滅ぼしていったわけです。そして民族を根こそぎこう自分の国に連れて行ったりですね、従わない民族はもう虐殺したりとか、根こそぎ人々を移してアッシリアの国民にして、その土地を血も混血にしたりとか、そこをもうアッシリアのものっていうふうにしていくっていう、ものすごい政策をしていたわけですね。その名残がサマリアの地方とか、そういうふうにサマリア人という人たちが出てきたりするわけですけども、北のイスラエル王国がもう滅ぼされ、南のユダ王国もこの時も攻められ、これを見ると町々はもう攻め落とされていた。そしてもうこのエルサレムに人々が立てこもっているわけです。後の箇所を見ると分かるんですけど、どうも数十万の大軍に囲まれてたってんですね。今の時代でも数十万の軍勢に囲まれたら相当なものですよね。でもこれ相当昔の話ですよ。紀元前以前の時代ですかね、750年とかそれぐらいですね、700年、750年。 そのぐらいの時期にですね、数十万の大軍で囲まれるって、もう今でいうと100万人ぐらいに囲まれるような状況ですね。圧倒的に絶望的な状況です。その中でこのアッシリアの王は呼びかけるんですね。まあ、アッシリアの王の将軍のラブシャケという人が、4節5節のあたりだとこういうふうに言っています。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦力だというのか。今お前は誰により頼んでいるのか。私に反逆しているのかっていうんですね。そしてこの後で、いや我々にもうどうせ滅びるなら、死ぬぐらいだったら、もう降参しろと。お前の王ヒゼキヤは間違、お前たちの王ヒゼキヤは間違っていると城門の外から言うわけですね。いいですか。例えば皆さんがこれ今エルサレムの中に閉じこもっていたとしてですね、まあ誰かここに王様がいるとします。外からですね、何百万の大軍がですね、降伏しろって、早く降伏しないとお前たちみんな虐殺されるぞとかね、あの散々なことを言うわけですよ。お前たちの王ヒゼキヤは間違ってるって言った時にですね、皆さんもこう将来がない絶望的な状況の中で、いや王様裏切って外に逃げてった方がいいかなとかですね、まあ、よくこれあの戦争の歴史でもあることですけど、王様殺してしまって降伏しますっていうふうに言った方がいいんじゃないかとかですね、考えてしまっても仕方ないです。逆に言うとこのヒゼキヤ王様は絶望的なですね、そういうリスクも持った状況になっているわけです。12節のところを見るとですね、もう礼拝で読むにふさわしくないぐらいの言葉が書かれています。ラブシャケは言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。汚い言葉ですね。あのとてもあの清い礼拝に似つかしくないぐらいの言葉かもしれませんが、もう何も食べるものもなくなるぞと。もうここまでの状況を人々に、そして王様にも、分かる言葉で言うわけです。まあ、この王様の恐怖はすごいですし、人々も本当にうろたえても仕方がない極限の状態ですよね。この糞と尿を飲むみたいな言い方をされるっていうのは本当に極限の状態なわけです。また城壁の外を見るとどうかというと、まあ、外に耕していた畑とかももう踏み荒らされてい、くわけですよ。収穫できそうな作物を植えてたのも全部刈り取られてしまったり、燃やされてしまったり、まあ、もし城壁の外になんか建物を建ててらっしゃる人があったら全部それは壊されてぐちゃぐちゃにされてるわけですね。絶望的な状況になっても仕方ない、本当にどん底の状態、そのように思います。その時にこのヒゼキヤ王様はどうしていったのか、またこれは同時にここにいる私たち自身もどん底の絶望的な、まさに敵に囲まれ何もできない、どうしたらいいのっていう状況の時にどうしたのかが、イザヤ書の37章の1節から4節に書いてあります。イザヤ書37章の1節から4節。ヒゼキヤ王はこれを聞くと、衣を引き裂き荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮廷長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布を身にまとわせて、預言者であるアモツの子イザヤのところに遣わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと屈辱の日です。子供が生まれようとしているのにそれを生み出す力がないのからです。おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神を恐しるために彼を遣わしたのです。あなたの神主はお聞きになったその言葉が、言葉を咎められます。あなたはまだいる残りの者のために祈りの声を上げてください。この時にヒゼキヤ王様は祈りの声を上げることを選び取ったというふうに聖書に書いてあります。預言者イザヤを呼んで祈りの声を上げてください。そしてこの王様自身もまた民たちも主を求めていったんですね。いや諦めることはできるわけですよ。もしかしたら降伏したら殺されはしないかもしれない可能性があるとかですね、もしかしたらなんかちょっと良くしてくれる可能性が敵にあるかなとか、でも今まで滅ぼされた国を見るとちょっとそれはないかなとか、いろいろ悩むわけですけど、でも死んでしまったり、まあ言い方ですけど、糞と尿を飲んで食べてそれぐらいで苦しむぐらいの本当に極限の状態になるぐらいだったら、もう早く降伏してしまってこの痛みや苦しみから解放されたいね、それぐらいの気持ちを持っても仕方ないんだけど、しかしここでヒゼキヤ王様が選び取ったのは祈り叫ぶことだったってことです。 祈り叫び求めて行くときに、主がそれに応えてくださる、アッシリアの王に対して主が裁きを下さる、それがヒゼキヤ王様の与えられた確信だったわけです。今日ここに本当に大事なことが書かれていると思います。私たちもこのコロナ禍の中でどうでしょう。ああこの問題もう嫌だなとか、もう来ないといいなとか、早く終わってくれたらいいのに、もうなんかもうただの風邪だと思っても過ごしたい、いや気持ちもわかるわけですね。私たちでもどうかといったら、じゃあこのアッシリアの国もそう、軍隊もそうですけども、何もしなくてもその問題はすぐに消え去るわけじゃないわけですね。もちろん私たちの中で祈っていくときに、本当に主が突然病を癒してくださったり、問題が突然解決されるというケースももちろんあるわけです。しかし、なんか祈ってるんだけどもすぐに聞かれるわけじゃない、時間がかかるなっていうケースもありますね。今回の本当にこの状況というのも本当にそうだと思います。祈り続けてるんだけどなかなか状況が変わらない、そのようなことがあります。しかしここで大事なこと、今日一つ目のポイントで皆さんにお伝えしたいのは、どん底の時こそ主に祈りましょう。どん底の時こそ主に祈りましょう。それが今日の一つ目のポイントです。アッシリアの人たちからしたら、なんでこんな時に祈ってんのかなと思ったかもしれません。戦うのか降伏するのか、どっちかにしたらいいのにと思ったかもしれません。しかし私たちにはもう一つ選択肢があるんです。それは祈るという選択肢です。叫び、主に祈るという選択肢、主にこそ勝利があり、主が必ず解決してくださるということが彼らの確信でした。それはもうこの旧約聖書のイザヤ書までのずっと彼らはイスラエルの歴史を知っている中で、主に叫び求めた時に主は答えてくださる、それが分かっていたわけですね。逆に主から反逆した時にどうなったかというと、イスラエルやこのユダ王国の人たちもそうなんですけども、あの国が揺らいでいったり滅ぼされてしまう、そのようなことがあったわけです。主に信頼する者は失望させられることがない、それがこの時にヒゼキヤ王様に与えられた確信でありました。私たちも今日この状況の中で何をしなければいけないか、それは主に叫び祈るということです。主はあなたが助けてください、主はあなただけが解決を与えてくださる方です、どうぞ主の栄光を表してください、もっと言うと、私は今本当に苦しい状況です、助けてください、本当にそれぐらいの泣き叫ぶような祈りでいいと思います。時々私たちこうクリスチャン人生が長くなってくるとカッコつけてですね、良いお祈りをしないといけない、まあ良いお祈りができるのはいいことなんですけども、こう赤ちゃんが泣きわめくようなお祈りを私たちクリスチャン長くなってくるとしないかもしれませんけど、でも本当に泣きわめきたい時ありますしね。いや泣きわめいて祈る時あっていいと思います。本当にそれぐらいの主の前に出ていくっていうことが大事だと思います。一箇所別の御言葉も開きたいと思います。何か挟んでいただいて、詩篇50編の15節を開いていただきたいと思います。詩篇の50編の15節、詩篇50編の15節をお読みいたします。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。もし今日皆さんの中に苦難の中におられる方がおられたら、この礼拝堂またオンラインでビデオを見られている方々もそうです。まさに今本当に苦しい状況です。どうしたらいいかわからない、八方塞がりです。その時には主を呼び求めましょう。主ご自身があなたを助け出し、そして私たちは主をあがめることになるという言葉にはっきりと書いてあります。また少なからずコロナ禍の影響を受けている一人一人がいるわけですけど、私たち全員が主を呼び求める必要があります。何もカッコつける必要がないと思います。さっき手を挙げて賛美しましょうって言ったのは、本当に主にある意味降参して、ただ主だけあなたを崇めます、そのように出てくる必要が私たちあります。実はこの詩篇50編の15節というのはですね、 皆さんご存知かもしれませんが、デフォーという人が書いたロビンソン・クルーソーというですね、小説が有名な、聞いたことありますね、皆さんね。ロビンソン・クルーソーって、大体小学校とかでも課題図書とか読みましょうというので、大体皆さん一回は読んだことがあるんじゃないでしょうか。船が難破して、もう誰もいない孤島に、流れ着くわけですよね。そのロビンソン・クルーソーが流れ着いた時に、一緒に流れ着いた聖書をですね、開くわけですよ。もうすごい病気になって、もう動けない、もうこの、誰もいない島で、もう誰も助けに来てくれる可能性がないこの島で、もう病気になって、もう私は死ぬという時に、ロビンソン・クルーソーが初めて聖書を開いた御言葉が、詩編50編の15節のこの御言葉なんですね。ロビンソン・クルーソーの小説の中で聖書を開いた時に、この15節の御言葉を彼が読んで、そしてそこで彼は立ち直り、また神を信じて、あの島で頑張って、助けが来るまでこう島で生活していく、それがロビンソン・クルーソーの小説に出ているわけです。だからもしどこかの島に何か一つを持っていくんだったらっていう時に聖書って答える人が多い理由っていうのは、そのロビンソン・クルーソーを読んでる人たちも多いのも一つの原因かもしれませんが、ロビンソン・クルーソーの話の中でもこの御言葉というのが彼の人生を立ち直らせた、神に向き合わせた、そのように書かれています。またこの言葉はですね、一人の日本人の人物にとっても大きな言葉になりました。同志社大学を作った新島譲というですね、少し前に大河ドラマで奥さんの方のがテーマであったと思いますね、八重の桜ですか。新島譲がですね、函館からこう1年間なんとか水夫をしながら頑張ってアメリカにこう逃げていって、アメリカのボストン港に行った時があったんですね。その時にボストンの港に新島譲はたどり着くんですけど、お金もない、英語も喋れない、またアメリカはちょうど、南北戦争中で、もう雇ってもらうような余裕もないし、物価も上がってるし、もう絶望的な状況で彼はボストンの港に立ち尽くすわけですね。で、どうしたらいいかわからないんだけども、一つのものを買うんですね、彼はね。それは古本屋でロビンソン・クルーソーを買ったんですね、新島譲はね。そしてロビンソン・クルーソーを夜な夜な読み、熱心に読む中で、ちょうどこのロビンソン・クルーソーが本当に絶望の中で詩編50編15節を読んだ箇所を彼は見て、そして本当に絶望の中から神様を信頼しようという信仰が与えられて、そこで彼は変えられていったんですね。熱心に祈り続けて、この詩編50編15節の御言葉を、だからロビンソン・クルーソーが新島譲に影響を与え、新島譲がまた今日も私たちにも影響を与える人になったわけですけども、そしてこの祈り求めているときに、彼は、新島譲は彼を支えてくれる人物に出会っていて、その人生が変えられていくわけですね。この御言葉は実は本当に多くの方々を変え、また支えてきた御言葉であります。一見すると苦難の日に、ね、頑張りましょうとかそういう言葉が一般には言われるかもしれませんが、イエス・キリストを信じる者はこの主を呼び求めることができます。その時にそこに解決があり、また主を礼拝するぐらい素晴らしい状況になる。これを私たち今日も握っていきたい、そのように思います。聖書全体を見ていく時にまさにその繰り返しだと思います。今私が話していることは作り話ではなくて、本当に聖書の中でどれだけたくさん苦難の中で助け出された人たちの歴史というか記録が書かれているでしょうか。証拠がありますね。私たち自身もそのように立ち向かっていきましょう。もう聖書の中もたくさん疫病もできますし、戦争もたくさん出てきます。しかしその中で主に信頼する者は失望することがなかった。主に叫び求める者に主は答えてくださったんですね。先ほどのイザヤ書のところに戻りたいと思いますけども、主が祈りの答えを与えられます。イザヤ書37章の6節7節。イザヤは祈った時にこのように、言います。イザヤ書37章の6節7節をお読みします。イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。そのように主はイザヤを通して言われました。祈りの答えを与えてくれていったわけですね。そしてこの後でどうなっていったか、先ほど のイザヤの37章の30節から32節があり、その後で 36節、イザヤ37章の36節、少し先になりますが、この祈りの結果どうなったかというのが書かれています。36節、主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。わけがわからないわけですね。主の軍隊が戦ってくださって、エルサレムの人々が朝起きると目の前に18万5千人が死んでいて、そして残りの人たちはみんな自分の国に帰り、その後で結局このアッシリアの王は自分の子供たちに殺されたということが書かれています。そしてこれはヘロドトスという書の歴史という当時の書物にも、多くの者がエルサレムの外で疫病で死んだというふうに書かれているんですね。まあ、疫病なのか同士打ちだったのか、主の使いがこうどのように打ったのかということを具体的にそこまでは分からない部分はありますが、まあ、主が打ったわけですよ。まあ、ヘロドトスの歴史も間違いの部分も多いので、疫病としか書くしかなかった状況だったのかもしれません。しかしこれは事実として世界の歴史に残っています。アッシリアの軍隊は18万5千人死んだんですね、一晩にして。これは主しかできないわけですよ。弱っていたエルサレムの者たちにはできないはずでした。祈りに主は応えてくれるんですね。どん底の時にこそ主に祈りましょう。そして今日二つ目のポイント、それはどん底の時にこそ主に信頼しましょう。それが二つ目のポイントです。どん底の時にこそ主に信頼しましょう。どん底の時にこそ主に信頼しましょう。プレッシャーがかかったり、また本当に苦しい状況になると、さっきも言いましたけど、認めたくない、いやこれは風だって言いたくなるような気持ちにもなる時も確かに思わないでもないですよね。いやもうできれば逃げ出したい、でも逃げ出そうにも世界にどっか行ってもそこにもコロナもあるわけですけども、逃げ出したい、認めたくない。まあ、もしかしたら最初に大事なのは問題を認めるってことかもしれません。私たち自身の経済的な問題、目の前のこと、家族間、夫婦間、様々な子供とのこと、学校のこと、いろんなこと、問題っていうのを現実逃避したくなるときありますね。もちろん、時折現実逃避も大事です。良い気分転換をしないと、やっぱり心の方が病になってしまう可能性も出てきますから、ずっとストレスになるっていうのは良くないこともあるので、良い気分転換も必要でしょう。しかし全く問題と向き合わないっていうのはどうなるかって言ったら、問題はやっぱり悪化していくだけ、解決にはなかなか向かいません。問題を認めた上で、その上で主に信頼していくってことが大事だと思います。ヒゼキヤ王様も、イスラエルの民も、預言者イザヤも本当に苦しい状況に追い込まれたけども、その問題と向き合い、さらに主と向き合ったんですね。この目の前で自分たちの耕した畑や国が全部が踏み潰されてボロボロになっていくのを見ていくときに、絶望の中で、しかし主を信頼するということを彼らは選び取りました。その時に勝利があったんですね。祈り続けることと主に信頼し続けることはセットです。私たちが祈り続けることができるのであれば、それは主を信頼している証ですね。だって主がおられないと思ってたら祈らないですからね。主がおられるから祈り、そして祈る中で私たちは主を信頼していくわけですね。何かここに椅子があるとして、その椅子が絶対に座っても大丈夫だと分かるから座るわけですよね。それは椅子を信頼しているからですね。椅子がすぐ座ったら潰れると思ってたら誰も椅子に座らないわけです。私たちは主に信頼する、主に祈り続ける、まさにその時にこそ、去年のテーマ聖句の下に根を張り上に実を結ぶの下に根を張る時じゃないかなと思います。今思うと本当に素晴らしい御言葉を去年主は与えてくださったと思います。下に根を張っていく時には、嵐の日もあり苦難の日もあると思います。しかしその時に祈り続け、主に信頼し続ける者は根を張り続けることができます。岩の上に家を建て続けることができるんですね。今皆さんお一人一人が抱えている問題もそれぞれいろいろあると思います。主はその問題をご存知です。主はあなたのことをよくご存知です。その上で主に祈り続け、そして主に信頼し続けることを願っておられます。今日まさにそれをする日です。その時に主のタイミングで主は答えてくださると信じます。 そして今日3つ目の最後のポイントをお伝えして終わりたいと思います。それは3つ目のポイントは、実を結ぶためじっくりと根を張っていきましょう。実を結ぶためにじっくりと根を張っていきましょう。実を結ぶためにじっくりと根を張っていきましょう。根を張っていくには時間がかかります。小さいところから育った木が大きい木になっていきますね。それには時間がかかるわけです。またその中では嵐も来たり台風も来たり、もしかしたら山火事がやってきたり、さまざまなことがやってくるかもしれません。しかしよく成長する木の中でも、本当に頑丈な木っていうのは結構大変なところの時期を通った木だったりしますね。地震を得たり台風や嵐を得た木はですね、さらによく根を張っていくわけですね。上に見えてる木の長さと同じぐらいかそれ以上の根が下にあるわけですね。杉とか他の木もそうですけども、上に見えてる以上に根を張り、さらに横にも広く広がっていったり、深く水を求めていくわけです。私たちも本当にこの時にしっかり根を張っていきたいと思います。いつでも実を結ぶわけではないかもしれませんが、しかししっかり根を張ると必ず実を結んでいくことができます。もう一度このイザヤ書の37章の30節32節戻りますけども、この予言がイスラエルのために与えられたときに、まだアッシリアの軍隊は殺されてないんです。この後で殺されるわけです。でも主の予言は、いや、もうこの状況が脱した後で、あなたたちは今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる、言われたんですね。まだ前には圧倒的な敵軍がいるわけですけども、それが過ぎ去り、そしてその後でこの祝福があるよということを言われました。ただ実際アッシリアの軍隊が死んでいった時に、去っていった時に、イスラエルの人たちは喜んだでしょう。国が守られて自分たちの命も守られました。でも結構絶望的な状況なんですね。さっきも言ったけど、外の畑も全部踏みつぶされ、取れそうなものは全部刈り取られるわけですね。この今年は落ち穂から生えたものを食べって、なんかイスラエルの立法でこう刈ったものの一部というかね、少しこう取り残しを残して、その落ち穂を拾う、貧しいものが拾うっていうのがあるわけですけども、そういうレベルの落ち穂じゃなくて、これはある意味アッシリアの軍隊がこう刈り取った残りの落ちているもの、それぐらいのものです。落ちているものの中から食べないといけないって、結構きついですね。刈り残したもう本当にわずかなものの中から食べないといけない。じゃあ2年目は大丈夫かって言ったら、2年目もそれから生えたものを食べろって言うんですね。結構続くじゃんって思うかもしれません。そして3年目にようやく種をまいて刈り入れるって言うんですね。実は戦争の時でもそうなんですけども、大事なのは、将来植えるための種を残しておかないといけないんですね。全部食べちゃったら植えるものがなくなっちゃうんですね。よく歴史でもお城とかに籠城したりするときに食料がなくなってっていうけど、なんとかしてでも来年植えるためのお米というか種は残しておかないといけないわけですよ。それに手をつけてしまうほどになると、もう敵に勝ったとしても次来年食べるものどうしようってなるわけですね。おそらくここの今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目はそれから生えたものを食べもですね、落ちてたもの、そこから生えたものを食べるのと同時に、次に植えるための種を一生懸命少しずつ貯めていったんですね。そしてようやく2年経った時にしっかりと畑を耕して植えれるものが整う、そのように書いてあるわけです。しかしそのような本当に時間がかかる状況の中でも、ユダの家の中の逃れのもの、残されたものは下に根を張り上に実を結ぶ、エルサレムから残りのものがというふうに31節32節の初めに書いてあります。これはアッシリアから逃げ出さずにエルサレムに残ったもの、主に祈り叫び求めたもの、主に信頼した者たちのことを言っています。私たちもこの今の先の見えない状況はもうしばらく残念ながら続くと思います。しかしこの状況から逃げ出すんじゃなくて、もちろん適度な気分転換は大事ですけども、この問題の中で主に祈りの叫びの声を上げていきましょう。そして主に信頼していきましょう。そしてじっくり根を張って実を結ぶ時が必ず来るということを信じていきましょう。 この時に何もかもパッタリ止まる、根も張らない、そのままってなったら弱っていきます、苦しくなっていきます。絶望していくだけになってしまいます。そうではなくて主に信頼をしっかりと置いていきたいと思います。この第5波の間にオンライン礼拝になりましたけども、先ほども言った同時刻での礼拝を多くの方々がしてくださったようなことも大きな私の励ましでした。もう一つ感謝だったのは、思い切ってオンライン聖書の学びを木曜日の夜に始めたことも感謝でした。 Zoom というソフト、無料ソフトを使って今20人超えるぐらいの皆さんが参加してくださっています。もともと水曜日の夜だと遠方で来れなかった方、夜運転が難しかったり外出が難しい年配の方、本当に多くの方がですね、チャレンジしてくださって、このオンライン聖書の学びができるようになりました。お互いの顔を見て、そして、大蔵先生に今創世記から学びを導いていってくださいただいてますけども、皆さんの顔が見れる、またこのような状況でも新しいチャレンジができる、本当に感謝でした。それが本当に あったので、なんか皆さんとの遠い距離を感じることなく、いることもできましたし、どんな嵐がやってきても変わらずにやっていくんだ、なんかその決意を一つ形としてできた、本当に感謝だったなというふうに思います。まさに私たちこれからクリスマスの時期であったり、さまざまな時を迎えていきますけども、この、まあ、誰もウィズコロナって言葉が今好きな人誰もいないと思います。別にコロナと一緒にいたいとは思いませんけど、本来はしかしこの状況の中でも立ち止まらず行きましょう。家族に伝道し続けましょう。周りの人たちに主のことを述べ伝えていきましょう。祈り続けていきましょう。御言葉を読み続けていきましょう。下に根を張っていきましょう。必ず実を結んでいくことができます。私たちの歩みを止めずに、この中でしっかりと主に向かっていきたい、そのように思います。最後にローマ書の5章の2節から6節を読んで、メッセージを閉じたいと思います。ローマ書の5章の2節から6節、ローマ書5章の2節から6節をお読みして礼拝終わりたいと思います。あれはメッセージを閉じたいと思います。ローマ人への手紙5章の2節から6節、ローマ5章の2節から6節をお読みいたします。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。6節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。この中に皆さんの中でどうでしょう、私は信仰がすごく固いです、大丈夫ですっていう方おられるでしょうか。まあどうでしょう、私も含め弱いところいっぱいあるんじゃないかなと思いますね。でも6節見ると励まされます。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。私たちはもともとゼロなんですよね。私はもしかしたらマイナスです。私たちは本当は罪から死なないといけないようなものです。弱いものですよ、私たちは。しかしこんな私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださって永遠の命を与えてくださいました。私たちが今までに築き上げたものは、まあ、ある意味もしかしたら大したことないかもしれません。もともと私たちは本当にゼロ以下だったものです。しかし主がそれでも私たちをあがなってくださった、救ってくださったんですね。そして2節を見ると恵みに導き入れられたっていうんですよ。じゃあそれで何も苦難や問題はないかって言ったらそうじゃなくて、3節とか見ると苦難さえも喜んでいます。苦難が忍耐を生み出すんだっていうんですね。今私たちは苦難の中で忍耐を、まさにそして練られた品性が、本当に品性が練られている状況の状態にあるかもしれません。しかしその後で4節のところを見ると、希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。困難から始まって忍耐が生み出され、練られた品性が生み出され、そして希望に至ると、そしてこの希望は失望に終わらないと書いてあります。今日皆さんの中で失望しておられる方、問題に直面しておられる方、 皆さんは希望を持つことができます。聖書に書いてあります。もちろんその途中で忍耐や品性が練られるような苦しい状況通らないといけないかもしれません。しかし必ずこの希望は失望に終わりません。私たちはもうすでにゼロ以下から救われたものとしてこのプロセスの中にあります。今私たちがどん底であったり絶望の中にあっても必ず実を結ぶことができます。この希望は失望に終わりません。もうすでに永遠の命が与えられているし、私たちはキリストと共に立ち向かっていくことができます。共に本当に主の栄光を豊かに見ていきましょう。アメンですね。最後しばらく祈りましょうか。ちょっとピアノ演奏していただいて、もし皆さんの中で今本当に苦しい状況や悩み事、本当に病、困難、様々なものがあれば、今主の前に心を注ぎ出して祈りましょう。今主の前にそれぞれの心で、主よ、今私はこんな状況です、あなたの助けが必要です、助けてください。今しばらく祈りましょう。拙い祈りであったり弱い信仰に思える祈りでもいいです。そのように書いてありますから、今主の前にありのまま出てきましょう。